御言葉を朗読いたします。ヨハネの黙示録第1章1節から8節。イエス・キリストの黙示、この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すためキリストにお与えになり、そしてキリストがその天使を送ってしもべヨハネにお伝えになったものである。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。ヨハネからアジア州にある七つの教会へ、今おられ、かつておられ、やがて来られる方から、また玉座の前におられる七つの霊から、さらに聖人、誠実な方、死者の中から最初に復活した方、地上の王たちの支配者、イエス・キリストから恵みと平和があなた方にあるように。私たちを愛し、ご自分の血によって罪から解放してくださった方に、私たちを王とし、ご自身の父である神に仕える祭司としてくださった方に、栄光と力がいよいよ限りなくありますように。アーメン。見よ、その方が雲に乗って来られる。すべての人の目が彼を仰ぎ見る。ことに彼を突き刺した者どもは、地上の諸民族は皆彼のために嘆き悲しむ。しかり、アーメン。神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。私どもは普段時の流れ、時間というものをとても大切にしながら生きています。今がどのような時であるのか、そのことをいつもわきまえていませんと大変なことになってしまうからです。逆に今がどのような時であるかをちゃんと知っているならば、ちゃんと知って生きているならば、そこでなすべきことをし、進むべき道をまっすぐ歩むことができます。時の流れと一言で言いましても、この世界の歴史から自分の人生、あるいは今日という一日をどう過ごすか、そういうことまで多岐にわたりますけれども、いずれにおいても無駄な時というものはございません。その上で時の中心にあるもの、この時さえちゃんとわきまえていたならば安心できると言える、そのような時とはどのような時なのでしょうか。そして特に私どもキリスト者にとって重んじるべき時とはどのような時なんでしょうか。この日があるから他の6日間が、いや6日どころか私の人生、私の命のすべてが支えられる、そのように言うことができる大切な人はどのような時なのでしょうか。それは私どもの主であり、私どもの神でいてくださるイエス・キリストがおよみがえりになられた日、主のよみがえりの日、主の日、つまりこの日曜日であり、この礼拝の時です。そして私どもにとって日曜日の礼拝が大事であるということももちろんあるんですけれども、私たち以上に何よりも神様にとって一番大切な日が今日今この時であるということです。父なる神様は愛する御子を使わしなり、その主イエスキリストが十字架で命を捧げてまでして罪人である私ともあがなってくださいました。その御子イエスキリストを父なる神は死者の中からよみがえらせてくださいました。私どもと共にある命の交わりを喜ぶためです。そのよみがえりの主、命の主、そのイエスキリストを、また神様を、私たちは今ここで褒めたたえ礼拝しているのです。子どもたちにも先ほどお話しましたけれども、教会ではですね、今日から新しい暦が始まります。教会の暦でいうと、この対抗節と呼ばれる時ですね、ラテン語でアドベントと言います。日本語で到来を意味する言葉です。2000年前イエス・キリストはこの世界に来てくださいました。救い主が与えられた恵みを、とりわけこのクリスマスの時に強く深く思い起こし、感謝と献身の思いをまた新たにいたします。 それとともに今天におられ神の右に座しておられる主イエスが終わりの日再び来てくださって救いを完成してくださる、そのことに 私とも希望を抱きながら救いの時を待ち望むんです。それがアドベントです。で、通常のカレンダーで言えば、クリスマスというのは年の終わりに行われます。しかし教会の暦で言うと対抗節から新しい1年が始まるんですね。1年の終わりも1週間の終わりも、終わりを意味する節目というのは、いろんなことを考えさせられるものだと思います。自らの人生の終わりについてもそうですね。で、礼拝というのは終わりの日、神様の前に立つその備えをする時でもあります。もしかしたら自らの罪や弱さや失敗など正直思い出したくない場面ばかりが最後の最後に心に浮かび上がってくるかもしれませんし、思い出すことができないほどに自分自身が衰弱してしまっている、弱り果てている、そういうことさえあると思います。けれどもそういう中で今から新しい時が始まるんだ、なぜならキリストが来てくださるのだから、いやイエスキリストはすでに来てくださって、あなたと共にあって、あなたはキリストの救いの中を、そして主イエスキリストのよみがえりの命の中を生きているのだからと聖書は告げてくれるんです。で、今年の対抗節は本日を含め、3回にわたって、このヨハネの黙示録と呼ばれる御言葉に耳を傾けたいと思います。聖書の最初に収められている書物は創世記です。主に世界の初めの出来事、天地創造の物語が記されています。そしてこのヨハネの黙示録は聖書の一番最後に収められている書物です。これは文字通り終わりの日の出来事、終わりの日に与えられる祝福について語る、そういう御言葉です。すべてには始めがあり終わりがあるんです。その最初と最後の地点に、いや始めから終わりに至るまですべてをご支配してくださるのは主なる神様です。ところでこのヨハネの黙示録はキリスト者以外の多くの人が関心を持って読んでいる書物でもあります。黙示録は将来起こる出来事について予言している、そう信じて読む人が多いんです。大きな事件や災害などが起こりますと決まって黙示録の言葉が取り上げられまして、この言葉通りのことが起こった、そうやって騒ぎ立てるものです。私どもはこの将来、この世界の将来やまた自分の将来について、また死んだ後のことについていろいろと知りたい、それもなるべく詳細に知りたいと思うものです。そしてヨハネの黙示録も私どもの将来について、この先起こるべき出来事について語るには語っているんですけれども、例えばコンピューターに何年何月何日にどこでどういうことが起こるか、そういう仕方で将来のことについて予言されているわけではないということです。正直一度読んだだけではよくわからない、そういう言葉がたくさんあるのも事実です。ですから逆にこう必死になってですね、読み解いて、これはこういう意味だ、この出来事のことを指しているんだ、そういうふうに言う人も多いんです。聖書の中でヨハネの黙示録ほど誤った仕方で読まれた書物はない、そう言ってもいいほどであります。ヨハネの黙示録は未来を予知する予言の書物ではありません。伝道者が教会に宛てて記した愛の手紙、慰めの手紙です。この手紙が記されたのは90年頃だと言われています。4節にありますようにアジア州にある7つの教会に宛てて書かれたものです。このアジア州というのは小アジアと呼ばれる地域で、今で言うとトルコに位置するそういう場所ですね。で、そこは当時ローマの支配下にありました。時の権力者はドミティアヌスという皇帝です。キリスト教会に対する迫害が大変厳しい時代でした。皇帝崇拝を拒否したキリスト者たちに迫害を加えたんです。洗礼を受けキリスト者になるということは、すぐに死を覚悟するということを意味しました。毎日が死と隣り合わせなんです。 死の日もカタコンベと呼ばれる地下の墓に身を隠すようにして集まり、神を礼拝しました。大げさでも何でもなく、命を懸けて礼拝を捧げたんです。これが人生最後の礼拝になるかもしれない、そういう思いで説教者が存在をかけて語る言葉を、人々は命を懸けてその御言葉に聞き続けたんです。そしてこの手紙を記したのはヨハネという伝道者ですけれども、この時ヨハネはどこにいたかといいますと、先ほどお読みしたすぐあと9節にありますように、パトモスという島にいたんです。これは旅行か何かでパトモスに行ったというのではなくて、ヨハネは権力者に捕まって島流しにあったということです。伝道者と信徒を切り離せば教会は力を失うに違いない、そう思ったのかもしれません。それでヨハネはこの時何人かで島にいたのか、あるいは一人でいたのか、それは分かりませんけれども、次の10節にありますように、主の日にヨハネはいつものように礼拝を捧げていたんです。自分が一人であったとしても、よみがえりの主と共にある幸いに支えられながら神を礼拝していたことでありましょう。そしてまさに主の日、神を礼拝する中で幻が示されました。その内容がこのヨハネの黙示録と呼ばれる手紙の中に記されているわけです。つまりヨハネの黙示録というのは、誠の神様の前にひざまずき、神を仰ぎ見、神様を礼拝する心で聞かないと正しく聞くことができないということです。黙示録だけではありません。聖書の言葉というのは神様の御前に打ち砕かれて、本当に神様を真実に恐れる、そういう心の中で初めて響き渡る、そういう言葉であると思います。またこの黙示録の黙示という言葉ですが、この黙示というのは啓示というふうに言い換えることができます。一節のイエス・キリストの黙示というのは、イエス・キリストの啓示ということができます。で、啓示というのは、覆われていたその覆いを剥がして、その中に隠れていた真理を示すということですね。覆いを剥がす、ベールを剥がすということです。そして、真実が明らかにされる。そしてその覆いを剥がしてくださるのは、神様ご自身であるということです。私たち人間が勝手にその覆いを剥がして、真理を発見するというのではないんです。神様の方から、私どもに示してくださり、明らかにしてくださるんです。ですからその時、私どもは祈らざるを得ないのではないかと思うんです。神様、あなたの御心を明らかにしてください。そう祈りつつ神様の前に立ち、御言葉に耳を傾け続けます。そしてこの黙示とありますけれども、これは黙って示すということなんですけれども、でも神様は決してここで黙り続けておられるわけではありません。御言葉を持ってご自身の御心を私たちに示していてくださいます。むしろ神様の前で沈黙しているのは私どもなんです。将来について、これからのことについて、言葉にしたい思いというのはいくらでもあることでありましょう。将来のことについて私どもは黙ってなどいられないんです。けれども神様の前で沈黙するんですね。ひたすら神様の言葉に耳を傾けるということです。そこに死を超えた望み、永遠の命を仰ぎ見ることができるからです。で、本日は第一章一節から八節までの御言葉をお読みしました。一つ特徴的なのは、今日の教会も受け継いでいることですが、礼拝の中で行われているいくつかのことが、この黙示録の中に、この最初の部分に同じように記されているということです。例えば当時教会の中で歌われていたであろう賛美歌の言葉であったり、イエス・キリストから恵みと平和があなた方にあるようにというふうに礼拝の最後に告げられる祝福の言葉が告げられていたり、礼拝の中でなされていることがいくつか記されていくわけ、いるわけです。また3節にはこういう言葉がありました。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。この3節の予言というのは、将来起こるであろうと、あろうことを言い当てる、そういう意味の言葉ではありません。この予言というのは今でいう 私が今してますけれども、この説教のことですね。説教のことを意味した予言の言葉を朗読する、しかもこれは大きな声で朗読するという、そういう意味の言葉ですけれども、これは御言葉の説教のことですね。御言葉が語られるということです。主の日の礼拝において御言葉が語られる、この御言葉を守り、御言葉を信じて生きる者は幸いであるというんです。また3節には幸いであるという祝福の言葉がありました。ヨハネという人はこの幸いであるという言葉をこの手紙の中で大変慎重な仕方で用いるんです。この手紙の中でこの幸いであるという言葉を何回用いるべきか、その回数まで真剣に考えた人です。また時間がある人はまた全体を読んでいただければと思いますけれども、この手紙の中で幸いであるという言葉を数えてみますと、全部で7回記されています。7回記されているんです。でこの7という数字にはちゃんと意味があるんですね。他にも今日のところでは4節5節を見ますと、7つの教会であるとか7つの霊という言葉があります。でこの7という数字は完全数を表す数字であるということです。幸いは幸いでも、ちょっとした幸せとか、あるいは何かが起こったらすぐに崩れ去ってしまう、そういう幸せではなくて、完全な幸せ、完全な祝福が神の言葉を守り、神の言葉に生きるあなた方に与えられるんだという、そのことが記されているわけです。そしてここで多くの人々が思い起こしますのは、マタイによる福音書第5章において、主イエスが弟子たちにお語りになった三条の説教と呼ばれる、主がお語りになった説教の言葉です。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。主イエスは幸いである、幸いである。人々に語りかけるんですね。クリスマスにこの世界に来てくださった主イエス、その主イエスが私どもに与えてくださる幸いとはいかなる幸いであるのか、主は心を込めて御言葉を語ってくださいました。この三条の説教においても主イエスは迫害される者の幸いを語られました。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。けれども激しい迫害を受けて、そこでなお幸いということができる、幸いということができるのはなぜなのでしょうか。アジア州の教会の人々もヨハネの言葉を聞き、また主イエスの言葉を思い起こしながら、今ここにある完全な祝福、完全な幸いとは何だろうか問わずにはおれなかったと思います。そこで神様は幻の中でこう語りになったというんです。三節の終わりの言葉です。時が迫っているからである。時が迫っているからである。一体どんな時が迫っているというんでしょうか。迫害する者の手が近くに迫っているということなんでしょうか。もちろんそういう意味もあったかと思いますが、それよりも大事なのは主イエスが再び来られる、その終わりの時、救いの時が迫っているということです。神様の御前に生きる者にとって、自分たちの命を脅かす迫害者たちの足音も、もちろんこれも大変恐ろしいものでありましたけれども、それよりも私どものところに来られる主イエスの足音の方が、はるかに私どもの心に存在に迫るものがあるんです。そしてそれは決して私どもを滅ぼすための、そういう足音ではありません。私たちに救いをもたらす、その喜びの足音が迫害者たちの足音に勝って私たちに近づいてくるんです。私どもは迫害を恐れ、自分よりも力ある者たちを恐れます。それだけではなくて、私どもを怯えさせ、 恐怖と不安に突き落とそうとする、さまざまな力に振り回されることがあります。そこで何を真に頼りにするべきかを忘れてしまうこともあるでしょう。将来のことにおいて聖書は細々としたことは私どもには教えてはくれないんです。何月何日にこういうことが起こるとか、そういうことは言ってくれないんです。けれどもそういう中にあって、一つ確かなことと言えるのは、私たちには死が訪れるということですね。将来何が訪れるのか、一つはっきり言えるのは死が訪れるということです。そういう意味では日ごとに死の足音が近づき大きくなっているんです。私どもは死という足音に気づいているにもかかわらず、聞こえないふりをしているのかもしれません。あるいは他の楽しみや慰めでごまかそうとしているのかもしれません。けれども私どもの力では死に立ち向かうことなど到底できないんです。少しばかり死の恐怖を紛らわすことができたとしても、それは死の力に打ち勝ち、まして新しい命を生み出す力とはなりません。けれども主は告げるんです。時が迫っている、私は来る。この世のどんな恐ろしいことに勝って、死の恐怖にも勝って、キリストの命の喜びの音色が日ごとに迫ってくる、日ごとに大きくなってくるというんです。毎日の歩みもそうですけれども、こうしてここに集っているこの死の日ですね、死の日ごとの礼拝において、今日は先週に勝ってイエス様の救いの足音をはっきりと聞くことができた、そう言って神を讃えます。キリストの愛の迫り、キリストの命の近さを実感し、ますます神様を讃えるものと変えられていくのです。4節5節で神様のことについて、あるいはイエス様のことについてと言ってもいいと思いますが、こういうふうな言葉で紹介されています。今おられ、かつておられ、やがて来られる方。今おられ、かつておられ、やがて来られる方。私たちの時間の考え方で当てはめてみますと、普通は過去、現在、未来、そういう順番になると思いますね。イエス様は過去におられただけでなく、今おられ、やがて将来において来てくださる、そういうふうに考えるわけです。で、決して間違いではないんですけれども、でもヨハネがここで強調しているのは、今おられとありますように、今主イエスはおられるんだということです。そしてかつておられ、やがて来られる方とあります。ただこの最後のやがて来られる方というときに、このやがてというのは正直余計な言葉なんですね。やがて来られる、そのうち来られる、そういう話ではなくて、これはギリシャ語の原文でも明らかのように、ここは今来られる方、今来られる方、そういうふうに訳すべき言葉です。遠い先の話ではなくて、未来の話ではなくて、今来られる方とありますように、そのことは今起こっている現在の話なんです。今来られる方であると同時に、今ここにおられる方、今私どもの礼拝を喜んで受けておられる方、その方こそ私たちの主であるイエス・キリストだというんです。4節から6節の言葉は、当時教会の中で歌われていた賛美歌の一節ではないかと言われています、先ほど紹介いたしました、今おられ、かつておられ、今来られる方、その言葉だけではなくて、またイエス様について大変豊かな言葉を用いて、与えられた信仰を表し、神様に賛美を捧げています。例えば御言葉の中に、この聖人、誠実な方、聖人、誠実な方という言葉がありました。分かりやすく言うと、イエス様は誠実な聖人であるということです。主は誠実な聖人として神様の真理、神様の真実を語ってくださった。だからキリストの言葉を聞いて疑う余地など何もないんです。まさに救いに導く真実の言葉、命の言葉なのです。だから安心して主がお語りになる言葉に、自分の命も存在も、また人生もすべてお委ねすることができるというんです。 また商人という言葉は殉教者という意味でもよく用いられることがあります。商人というのは殉教者、イエス・キリストこそ最初の殉教者です。信仰の仲間たちが次々と捕らえられ殉教していく中で、次は私かもしれない、そういう恐怖がいつもあったことでありましょう。けれども先立ってシエスが殉教してくださった、十字架の上で私たちの罪を解放するために血を流してくださった、私たちを愛してくださった、この方の命に今生かされている、この恵みの事実が彼らの信仰の戦いを最後まで支えたんです。そして十字架で死なれた主イエスは続けて死者の中から最初に復活した方、死者の中から最初に復活した方と言って、賛美してますように、主は3日目に復活してくださったんです。この死者の中から最初に復活した方という言葉ですが、ここは直訳いたしますと、死者の中から最初に生まれた息子、そういうふうな訳になりますね。死者の中から最初に生まれた息子、最初に生まれた長男。興味深い言葉だと思います。死というのは私どもの命を飲み込むんです。時間をかけて徐々に飲み込んでいくということもありますし、予期せぬ形で突如死の力に飲み込まれてしまう、そういうこともあると思います。そして死の力に飲み込まれますと、二度とそこから出ることはできないということです。死は何も生み出さないんですね。まして死は新しい命など生み出すはずがないんです。将来死が確実に待ち受けているように、死の力もまた確実なんです。ですから人は死を恐れるんです。虚しさの中に死は私たちを突き落とすんですね。けれどもある時、この死は一人の人間を飲み込みました。それが十字架で死なれたイエス・キリストです。死はよし、この男も自分のものにすることができた、死は勝利を誇ったことでありましょう。けれども十字架で死んだ主イエスが、十字架で主イエスが死んでから3日後に死にとって予期せぬ出来事が起こったんです。死がお腹に痛みを覚えたというんです。死が初めて生みの苦しみというものを味わったんです。そして死という母の胎から出てきたのはイエス・キリストでした。神は御子を死者の中から呼び起こしたんです。死は復活なさったんです。死にとってはまさに不本意であり、面目丸つぶれの出来事でした。それが主イエスの復活の出来事です。伝道者パウロという人は、旧約聖書の御言葉が実現したと言って、こんなことを言っているんですね。死は勝利に飲み込まれた、死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか、第一コリント15章の54節55節の御言葉です。教会の葬儀でもよく読まれる御言葉の一つです。これから起こるべき将来において最も確かなこと、それはキリストの勝利であり命です。その命、よみがえりの命に、あなたは今ここで主イエスと共に生きていると聖書は告げるんですね。死の腹を裂くようにして初めに出てこられた命の主に続いて、私どもも新しい命の望みに生きるのだというんです。だから葬儀の中で私たちは死者を拝むようなことは決していたしません。命の主である神を讃えるんです。最後の8節では繰り返しになりますけれども、こういうふうに言われています。神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる、私はアルファでありオメガである。やがて来られる方というのも、先ほどと同じように今来られる方ということです。そして私はアルファでありオメガであるという、少し謎のような言葉がありますが、これは両方ともですね、ギリシャ語です。アルファというのは、ギリシャ語のアルファベットの最初の文字、反対にオメガというのは最後の文字ですね。英語で言えば 私は A であり Z であるということです。要するにこの歴史の最初から最後まで全てを支配しているのは私だということです。神様だということです。この歴史はもちろんのこと、あなた方一人一人の命、あなた方一人一人の人生を最初から最後まで愛を持って支配し守り導かれるのは私なんだ、神なんだということです。あなたの最後においても神様があなたのすべてを、あなたの命を握っていてくださる、最後まで責任を持って導いてくださるというんです。決してローマ皇帝や死の力が私どもを支配しているのではないんです。神こそ主であり、イエス・キリストこそ私どもの真実の救い主であり、誠の王なんです。そして誠の支配者、誠の王であられるイエス・キリストのもとで、私どもは6節にありますように王として、また祭司として生きることへと召されています。かつて罪人であった者が王の家族の一員とされるということです。キリストを誠の王とし、そのご支配を共に担う者とされていくということです。また祭司というのは神と人との間に立ち、平和と和解のために取りなし、祈る務めに生きるということです。いずれも神様が教会に委ねてくださった大切な働きです。そしてクリスマスを迎えるにあたり、私どもが祈り願わずに折れない思いもまた、神との平和の中にあなた方も生きてほしい、この祈りに尽きるのだと思います。今おられ、かつておられ、やがて来られる方から、また玉座の前におられる七つの霊から、さらに聖人誠実な方、死者の中から最初に復活した方、地上の王たちの支配者イエス・キリストから恵みと平和があなた方にあるように、私たちを愛しご自分の血によって罪から解放してくださった方に、私たちを王とし、ご自身の父である神に仕える祭司としてくださった方に、栄光と力がいよいよ限りなくありますように。アーメン。まさに堂々たる賛美の歌だと思います。もちろんこの時代、この手紙が書かれた時代、立派な教会堂などありません。先ほど申しましたように、地下に隠れて身を寄せ合うようにして礼拝を捧げ続けた本当に小さな群れでした。その小さな群れがイエス・キリストに愛され、王として、また祭司として生かされています。私たちの群れもまた小さな群れです。教会に連なる私たち一人一人も、自らの小ささ、弱さ、そして罪深さを覚えながら、ますます小さくなってしまうのではないか、そんな恐れを抱くことがあるかもしれません。けれども私たちを愛しご自分の血によって罪から解放してくださった方の愛の中に今あるんです。復活の主のその命のご支配の中にあるんです。キリスト以外にも地上の何者も私たちを支配するものはありません。そのような確かな望みと志を新しくしたいと心から願います。お祈りをいたします。今おられ、かつておられ、今来たりたもう主なる御神、あなたがイエス・キリストを通して与えてくださる確かな幸いに預かりつつ、ここでいつも望みを新たにすることができますように、この世界も私たちの命も神様の御手の中にあるとの平安を覚えつつ、神と人とに仕える喜びへと召し出してください。主の御名によって感謝し祈り願います。アーメン。